カなライダーによるバイク旅談義、略してバカ談やっていきます。どうもタックです。今回もよろしくお願いいたします。で、まあ今回って言いながら、まあ急な本当音声配信なんですけど、まあこういうラジオ的な音声配信ってずっとやろうって思ってたんですよね。で、まあ負担にならないように、こう毎週配信ぐらいでやろうかなって構想を描いてただけでズルズルいってしまったんですけど、まあちょっと尾を締めてやっていこうかなと思い、今録音ボタンを、まあ、押してみたんですけど、で、まあこのバカ談なんですけど、一応5回目で1年ぶりなんですよね。過去はね、その旅先で会った人の会話を、まあ、ただただ垂れ流してた。まあ旅先って言っても本当ゲストハウスのオーナーさんとかなんですけど、うん、まあそれを、その会話をただただ垂れ流してただけなんですけどね。で、まあ今回その初めてソロっていう形で音声を撮ってるんですけどね、まあやっていこうかなと。で、音声のコンセプトなんですけど、まあ、冒頭でバイク旅とは言いつつ、まあ、特になしっていうことで、まあ、フリーでその場その場でのらりくらり相変わらず不定期でやっていこうかなとも考えております。で、まあ、ただ毎回テーマはなるべく決めるようにして進めていきたいとも考えております。ってことでね、まあ、今日9月今1日なんですけど、今回はその月報ってことで、8月に、まあ、僕がやったことでも語らせていただこうかなと思います。8月ね、僕ね、まあまずやったことがふるさと納税ですね。まあふるさと納税、僕毎年ここ3年ぐらい続けてやってるんですけど、まあ去年が北海道と奈良と宮崎かに、まあ納税して、北海道はいくらで、宮崎は鶏10キロで、奈良は刃物で有名なところの爪切りをもらって、うん、でましたね。で、まあ今年はどこだ、山形に2万で、鹿児島に2万かな、うん、やって、で山形からは米がね、20キロ去年のお米が来ました。去年2019年産のお米が20キロ来ました。で、まあ僕米食べないんで、まるまる親にあげたんですけどね、結構喜んでましたね。で、あと、鹿児島なんですけど、肉、和牛 A5 ランク切り落としが 1.2 キロ、うん、来る予定です。これ多分今月ぐらいかな。ですね。ふるさと納税やってますか？やった方がいいですよ。絶対得だと思いますわ。で、あとね、まあ、納税関係かな。まあ、ちょっと納税とは離れるんですけど、最近寄付もちょこちょこやってまして、いつだ、6月にあった大雨、多分宮崎か、熊本か、すごい大雨の災害あったじゃないですか。で、あの時に僕1万円寄付して、まあ、それも納税サイトから寄付したんですけど、うん、で、あとは、レディー4っていうクラウドファンディングのサイトから寄付したんですけど、まあ、そのある企画っていうのが、僕が過去にゲストハウスでお世話になったところが、まあ、ある企画に、なんていうの、企画として出してたんですよね。うん、なんか、まあ、ゲストハウスと、その、周りのお店、うん、鳥取なんですけど、鳥取のその、いろんなお店が、5、6個こう集まって、このコロナの、 まあ、時代を乗り越えようみたいな、乗り越えるためにちょっと資金をなんとかお願いしますみたいなかな。うん、で、まあ資金募ってたんですけど、うん、まあ、そこに5000円寄付して、で、まあ、リターンがあったんですけど、まあ、そのリターンが6000円分の、まあ、商品券、うん、その鳥取で使える、鳥取のその企画を出して、企画をしてるお店で使える6000円の、商品券が、まあ、リターンとしていただける、まあ、そのお店に行ったらくれるって感じですかね。僕のところには郵送とかそういうのはないんですけど、うん、で、まあ、そこにしたんですけど、じゃあ多分誰が寄付したとかっていうのが、レディ4は分かるのかな。うん、多分レディ4上のアカウントみたいなのがあるんですけど、そこから、まあ、この人、まあ、こういうアカウントの人がやってくれましたっていうのは分かると思うんですけど、そこと、まあ、僕が紐づくってことはまあないと思うんですよね、僕個人っていう。うん、ただなんかそこで気づいたらしくて、うん、そのゲストハウスのオーナーさんが、そのオーナーさんから直接僕のところにこうありがとうメールみたいなのをいただきまして、僕の G メールに、ありがとうございますって、まあ、僕の G メールはその人知ってるんで、何回かやり取りはしたことあるんですけど、うん、で名前隠してたのにこういただけて、すごい嬉しくてで、まあ僕もそれに返してみたいな、でまた遊びに行きますみたいな、また遊びに来てくださいみたいななんですけど、うん、そうですね、最近その寄付っていうのがなんかこう楽しいなって感じてきましたね。うん、まあ僕も最近ちょっと読んでる本があって、寄付をしてみようと思ったら読む本っていう、まあ、ビジネス書なんですけど、渋沢たけしさんって方が書かれてる、ケンさんかなこれ、うん、書かれてる本なんですけど、まあ、寄付によってどう経済が回るかとか、こうどう社会回るかで、まあ、寄付によってどういうものが得られるかみたいなことを、まあ、事細かく具体例を挙げながらこう書いてる本なんですけど、うん、なんか、まあ、寄付って漠然とこうやってましたけど、あ、なるほどこういう効果があるんだなっていうのが、本を通してすごい分かるようになって、まあ、まだ途中なんですけど、うん、なんかすごい面白いですね寄付、うん、なんかちゃんとリターンもあるものもありますし、まあ、寄付することで、まあ、税金の控除とかも手続き踏んだら受け入れますんで、うん、なんかすごい楽しいですね寄付、まあ、よろしければやってみてくださいみたいな感じですね。で、まあそれが1点ですね。2点目がですね、僕最近脱毛を始めまして、7月の初めにヒゲ脱毛に行ってきたんですよ。でヒゲ脱毛1回がね、ヒゲ脱毛3000円のところなんですよね。で、だいたい2週間おきぐらいにまた来てくださいみたいな言われたんですけど、2週間1回で1ヶ月に2回ですよね、うん、で、これだいたい1年ぐらい続けると、そのまあそこそこその永久脱毛的なところまで行くみたいなんですけど、だから12×24回か、うん、まあヒゲって僕そんなそのヒゲ生やす人間でもないんで、いらないなっていうのはもう前々から思ってて、うん、でまあ今回踏み切ったんですけど面白いですねヒゲ脱毛、1回ほんと5分ぐらいで終わるんですよ。でまあその僕が言ってるところが、まあいい脱毛サロンかどうかはちょっとわからないですけど、うん、まあいろいろこう丁寧に話してくれて、すごいいいところなんで、いや僕はいいなってすごい感じるところなんですけど、うん、なんかね機械、脱毛の機械があるんですよ。脱毛ってそのなんですかね、毛根かな、 を、なんか焼くんですよね。レーザー、僕が言ってるとこはレーザーじゃないんかな、なんか焼くんですよ。バチッバチッバチッって。で、焼いて、もう生え、その、焼いたところからは生えなくなってくるのかな。うん、っていうのを、24回にわたってやるらしいんですけど、うん、で、ヒゲ脱毛って、ヒゲ脱毛の機械っていうのは、ヒゲ脱毛じゃないな、脱毛の機械かっていうのは、あの、白い毛には反応しないらしいんですよ。僕もこれ初めて知って、うん。で、なんで、脱毛するなら、若いうちにやっとくべきですよって言われて、まあそのまま焦って僕も通い詰めてるんですけど、うん、で、いやすごいですね脱毛って。まあ脱毛の機会もすごいんですけど、その脱毛のなんていうんですか、年齢層、うん、もう高校生、下は高校生からまあ大体30半ばぐらいの人にすごい、人気らしくて、うん、なんか一昔前は、本当何一月に2、3人とか3、4人しかお店に来ない、買った、うん、全然来客がなかったみたいなんですけど、もう最近はもう幅広く好かれてる、そういう、ヒゲ脱毛っていうのが浸透してきてるみたいで、もう1ヶ月200人300人来るみたいな話とかしてくれて、うん。で、あとね、おじいちゃんおばあちゃんって言っていいんかな60歳の人とかも結構脱毛を意識してるみたいで、なんかね、どういうとこ脱毛するかって、もう VIO ですよね。言うたらデリケートゾーン、何ゾーンっていうのかな、まあ、デリケートゾーンですよね、うん、の脱毛60の人がやるみたいなんですよね。で、なんでやるのって聞いたら、老人ホームに入るためにケアするみたいな話を聞いて、はあ、もう老人ホームでもそういうの気にするんだみたいな、うん、もうなんか感心してしまって、うん、だからもう脱毛のなんですかね、脱毛してないとみたいな時代になってきてるんですかね。で、なんかこう下の毛っていうのは結構生やしてるのって、まあ、こういうちょっとまあ汚い話になるのかな、うん、なんかアジアの人だけらしいんですよね。結構ヨーロッパの人とかっていうのはそういうの綺麗にしてるみたいで、まあ確かにそのまあ言うたらツルツルの方が清潔みたいなんです、やっぱ清潔なんですよね、うん、っていう話を聞きましてね、まあ僕ヒゲ脱毛で止めとこうかなって思ってたんですけど、その2回目ヒゲ脱毛行った時にもう VIO をやりますって言ってしまって、うん、まあその年間半年パスみたいなのをね、ちょっとまあ買ってしまいまして、もう下も綺麗にしようかなとやっていこうかなと思ってるところです、うん、結構しましたね。そこが半年、まあ何度もこれて15万かで、ヒゲとVIO ともう一箇所全身脱毛どこでもをいくらでもやりますみたいなパスをね、ちょっと買っちゃいました、うん、ちょっとまあ成果が出ればいいんですけど、まあ半年後、とりあえず半年後お楽しみってことですね。はい、うん、あとね、ヒゲ脱毛もそのなんだ、やっぱり大手はあんまり良くないらしくて、こういう話していいんかな、うん、その脱毛の機械って出力の強弱があるみたいなんですよね。で、こうヒゲがいっぱい生えてる、密度が 高い、初期の状態っていう時は、出力をできるだけ弱めてバチバチって焼いていくみたいなんですよね。っていうのも、密度が多いので熱を貯めるらしいんですよ。なんで熱を貯めすぎないように弱い出力からやっていって、でこう回数こなすうちに密度がどんどんどんどん薄くなっていくので、その薄くなっていったらどんどんどんどん強くしていく、うん、でその熱がたまる波っていうんですかね、波をこうできるだけ平らにしながらやっていくみたいなんですけど、その大手のその某ウホウホとかウホウホ言ってわかるんかな、脱毛みたいなんとか、うん、ああいうところはそのもう強弱本当に一定でやるみたいなんですよね、何回も何回も、うん、で、何回もこう回数こなしてくれる人には回数券を買わせて、同じ一定の出力で何回も何回もやって、でなかなか効果が出ない、やり方で回数こなすみたいなそういうこともやってるらしいですよっていう話を聞かされて、うん、ああなるほど、やっぱサロンもピンキリなんだなって、うん、なんでちょっとそういう詳しい話をこうね、ちゃんとコンサル的なことをやってくれるサロンを選びながら、まだ脱毛するときは、うん、選びながらやった方がいいかもしれないですよっていう、まあ何ですかね、こう先人の言葉じゃないですけど、うん、まあ僕もヒゲ脱毛始めてすぐなんで、まあこれが正しい話なのかどうかはちょっとわからないですけど、うん、っていうのをまあ意識しながらちょっと今ヒゲ脱毛をやってますっていう報告ですね、うん、ですね。あと何したかな、あとまあ3点目まあ洗濯機を買いましたこれドラム式をちょっと僕も購入しまして、日立のドラム式のなんですけど、ドラム式ってその安く買える時期っていうのが実はあるみたいで、ドラム式のモデルチェンジっていうのがこの9月10月11月にかけてらしいんですよね、うん、で、そのモデルチェンジするとやっぱり新しいものが入ってくるので、その一世代前のものっていうのがやっぱり売れ残っちゃうっていうことが起きるんですよね、うん、なんでそれをちょっと狙いに行ったっていうよりは、たまたま行ったらそういう話を聞けたっていう感じなんですけど、でたまたま行ったらなんかその展示品がこれ在庫限り、うん、まあ、展示品が最後の一つですって言われて、うん、で僕は正直その店舗であまり買う気がなくて、まあ、ネットで買って、うん、ネットで買った方が絶対安いなとも思ってたんで、うん、ネットで、まあ、店舗で商品だけ見てネットで買おうかなって思ってたんですけど、じゃあまあ店舗でそういう話が聞けたんで、ちらっとそのネットの最安価の金額をこう提示したら、その金額マイナス1万ぐらいでパッて譲ってくれて、うん、まあ、それはまあ展示品だったんですけど、うん、いくら16万9000円のドラム式洗濯機を、まあ、ネットでもその金額で出たものを16万ポッキリで販売してくれて、なおかつ、まあ、ポイントがザクッと入って、1万4000ぐらいかな、税抜きの 10% か、うん、ポッて入ってきて、おーってあーラッキーみたいな感じだったんですけど、うん、なんかそういう入れ替わりのタイミングって家電選ぶのに
結構ポイントになるんだなっていうのをちょっとまあ節約術的なところなんですけどね、なんでまあもしあなたがこうねその洗濯機を今買い替えたいなみたいなことを考えているようでしたら、今まさに今本当家電量販店に行ってこうアマゾンのその同じ商品の金額を見せながら店員さんと交渉するともしかしたら大幅に安くなるかもしれないっていう、まあ、ちょっとした何ちょっとした情報なんですけど、まあなんでね、まあ、洗濯機を安く手に入れましたっていう報告と、まあ、今の時期安く手に入る可能性がありますよ、で狙いは展示品ですよ、型落ちですよっていう話ですね。でまあ全然新品でパッて買う方なら全然いいと思うんですけど、本当にその商品を狙っていったらたまたまなんか安くなったみたいな、感じだったんで、あ本当ラッキーだなみたいな巡り合わせっすよね本当、なんか本当思い立ったらすぐ行動っていうのがそういうところに今回つながりましたね、ってところで月報なんですけど、まあ、ふるさと納税、ヒゲ脱毛、洗濯機購入っていうこの3点を、まあ、やりましたという報告、ただただ報告です。はい、まあなんかこれでねあなたの生活のヒントにでもなればいいなと思いながらちょっと音声を撮らせていただきました。はい、またまあできれば9月月報みたいな感じで来月やりながら、まあこの月中にも面白いことありつつで僕の行動力があればまた撮っていきたいなと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。ってことで今回もどうもありがとうございました。ではあなたにとって良い一日でありますように。それでは。